はい、全国八百万のリスニングボーイズ、リスニングガールズの皆さん、こんにちは。漫画軍始まります。どうも、ひろきです。
はい、どうも、タイガです。よろしくお願いします。
よろしくお願いしますね。
はい。
タイガさん。
はい。
お便り来てます。
お便りですか？
あれ？新キャラ？新キャラ登場？お便りですか？
お便り嬉しいね。
いやー、ほころびますね、顔が。
ほんまに。言って読んで、まあ、うん。
で、ちょっと今回紹介するのは、お便りと言っても、まあ、タイガさんの、Facebook の方に、来た、まあ、コメントみたいな感じですね。
はいはいはい。
はい。で、まあ、結構これはちょっとプライベートなつながりなので、まあ、全文はちょっと、まあ、読まないんですけれども、はい、基本的にすごい激励というかね、いつも聞いてますよ、みたいな感じでコメントいただいてて、でですね、なんか僕のね、僕、ひろきの、なんかこう、キャラクターというかね、が、似てる、僕の声を聞いてると、この漫画が思い浮かんじゃうんだよね、みたいな感じでコメントくれてて。
なんか、この人、お前のことをいつも応援してるで。
そうらしいですね、なんか。いや、そうらしいですね。ちょっと失礼ですけど。
お前の成長をすごく温かく見守ってくれてるから。
生温かくね。
うん。今回のひろきはこうやったな、みたいな。
なんかプロデューサーかなんかしてる方なんですかね。
わかれへんな。そういう目線で見てるんちゃう？いつかひろきを、みたいな。
なんか若者をなんかこう、導くような感じの仕事されてるのかもしれないですね。
温かく見てるな、でも。
まあ僕若者というには多分だいぶギリギリな年齢なんですけど。
まあまあね。
はい。まあ、足長おじさん的な感じで、いつも見守ってくれてる方です。ありがとうございます。
はい。
でですね、まあその方が、まあおっしゃるには、作品名、宮本から君へ。でこれ、荒井秀樹先生っていう作家さんの作品なんですけど、
はいはい。
後輩キャラの宮本が仕事や恋愛で不器用ながらも頑張る姿がいい作品だと。で、荒井先生の粘着的なまでの魂の叫びが詰め込まれてて面白いと。
は
あ
は
あ、で、この漫画に登場してくる主人公宮本と、なんか僕のキャラクターがちょっとこう、似てるというか、
へー。
みたいな感じでちょっとね、コメントいただいてるので。
俺その作品読んだことないからな。
いや、僕も読んだことないからね。まあ、全然違うかったら全然違うぞって言いましょうね。
そう、もうはっきり言う。バッシー言うで、俺もちろん。当たり前や、そんな。全然ちゃうやないかい。
いや、でもね、リクエストいただいたんで、近日中にやりたいと思います。宮本から君へ。
はい。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。
まあ、またな、ひろきの評価とかを、ちょいちょい、発表していくわ。
うわー、怖いなー。
今回こう言ってはったで、って言って。
今回、ひろきはちょっと勢いがなかったな。私生活で悩みでもあるんかな。
解決してくれはるんちゃう？
おじさん心配です。電話してみようかな。
うん。教えるし、また。
ありがとうございます。はい。まあ、ということでですね。まあまあ、この番組では皆様からのお便りお待ちしておりますので、どしどしご連絡ください。
はい。ありがとうございます。はい、お願いします。
はい。さあ、タイガーさん、なんか最近ありまし
たか？ある。
おお、何
今日、俺、国家試験っていうのを受けてきて。
何それ？
前、
国家試験。
前言うとったやん。
はいはい。内容はさておき、なんでそんな生きった顔してるの？
なんでか言うと、お前今日終わったからや。
お疲れ様でした。
今日受けてきて、で、まあ、回答用紙ちゃう。問題用紙に、まあ、自分でもチェックして、で、はいはい、帰ってきて、
はい、
で、まあ、このネットとか見たらもう速報が出てんねんな。
あ、そうなんや。
回答の。
ああ、答えがね。
答えがな。でもそれチェックしていったら、まあほぼ受かっただろうと、
お
っていうゆえのこの面やわ。
やば。なんか英検3級受かったことを生きってる中学生みたいな。
いやいや、もうほんまてか、まあ前言うとったやん、仕事関係の、
そうそう言ってた、
そうそう、 掘削に必要な技術な。
穴掘りね。
そうそう。山田流掘削術っていう国家資格を取りに行ってきてんけど。
よう覚えてんな、名前。
おつしゅにるいやで。
おつしゅにるい。いいねん、もうそのディティール。
山田流掘削術おつしゅにるいの試験が今日あって。
はいはいはい。
で、インテックス大阪まで行ってきてん、俺は。
インテックス大阪でやってんの。
そうそう。
ポップやな。
うん。いやいや、めちゃくちゃ人数多かったで。
え、そんなにみんな取りたい資格なんや。うん、山田流掘削術。
でもマジで、うん、5、6000人おったんかな。
そんなに？
うん。
え、なんか別の用事で来てる人とかちゃうの？
いや、ちゃうちゃうちゃうちゃう。
ちゃうん。
もう、ちゃんと、あっこなんか、イベントスペースみたいなのがいっぱいあるやんか。
うんうんうん、6個ぐらい。あるある。
全部、うんうん、全部を貸し切って。
うん。全部お貸し切って山田流が？
そうそう。
もう勘違いすんでリスナー、ほんまに。嘘ですからね。別の資格ですよ。ちゃんとした。
全員ほんまに、手、爪の間泥だらけのやつが6000人ぐらい。
うわ
集まって。
猛者たちやな。
そうそう。
で、爪綺麗なやつはやっぱり、こう、馬鹿にされるんですよね。
そうやな。おう、お前、今年初めてか。って言って。
タイガさんももちろんね、爪真っ黒系ですもんね、
う
ん。
そうやで。もう、俺今回で8回目の試験やしな。
そんな落ちてたんかい？
うん、もうずっと落ち続けろったから。
あ、そう。
うん。
内容言えはよ。
いや、内容っていうかまあまあ、いや、そんなすごいテストを受けてきたよっていう報告なんやけどな。前、
あ、なるほどね。
そうそう、受けるって言ってたから。
そうやね。
うん。
で、まあ答え合わせ自分でした結果。
そう、多分。
受かってるでやろうっていう。
そう。なんか125問あって。
うん。結構あるね。
そう。んで、70問、だいたいアベレージ70問ぐらい。
うん。
年によって変動するんやけど。
うんうんうん。
ぐらい正解してたら合格やね。
あ、そうなんや。結構甘めやな。
あ、そうそう。だから60%ぐらい合ってればええね。
そうやね。
うん。
うんうん。半分以上ぐらいの。
そうそうそう。
うんう
ん。俺、自己採点したら、125問中89問ぐらいあってたから。
うん、おー、すごいな。
多分、例年のあれで言えば余裕で合格してると
思う。おめでとうございます。
これでね、もう。
ええね。
穴掘れる。
まあでも現実問題ね、やっぱ資格があれば、賃金がアップしたりするんでしょ、
うん、まあまあね。うん、うん。いやー、まあ、関係ないねん、今日な、うちんとこは実際。
あ、そうなんや。
うん。
何じゃ、なんで取ったん？
いやいや、まあ、取れる条件を満たしたから。
あ、そうなん？
うん。
なんかそういう、なんか、よくわからない、
うん。
なんかその、向上心みたいなのをいつも持ってますね、たださん。
よくわからない向上心。
よくわからない向上心。
いや、まあ、まあ、なあ。まあ、せっかくやったら、みたいな、
うん。いや、そうね。
うん。
尊敬するわ、そういうの。
ないよりやった方がいいし、別に今働いてるところが、こう、意味ないだけで。
うんうん。
まあ、でもどうなるかわからへんし、転職とかするかもわからへんしな。
そうですね。
そうそう。その時は必要になるかもわからへんから。
うまいね。
そうそう。
すげえな。
うん。
なんでそんな立派な考え方を持ってんのにね。嘘と冗談しか出てこないですかね、その口からは。
だからインテックス大阪、まあ大阪で5、6000人やったから。
うんうん。
多分島根やったら2人とかやろうな。
いや、バカにしすぎやろ。島根を。
鳥取とか、なめんなよ。鳥取とかゼロちゃう。
やめろやめろ、もう。なめるなって。いや、でもすごい、俺はね、うん、まあちょっと1月になったらいろいろ始めますみたいなこと言ってましたけど。
うん。
まあ、ヨガを習いに行くとか、
うん、
車の免許取るとか、言ってましたけど。
うん、言ってたよ。
ヨガを習うために、
うん、
今契約してるフィットネスクラブをまず解約したんですね。
うんうん、
で、車の免許取るために、
うん、
区役所行って住民票を取ってきたんですね。
おう、いえいえ、やってるやん、進んでるやん。
で、その二つしただけで、
うん、
俺だいぶ自分のこと褒めてしまって。
あー、お前、ニート気質やな、お前。
そうなんですよ。僕、一日一ターンだけな
の。そうやんな。 それはまずいで、お前。
下手したら俺、一週間で行ったんかもしれへん。
なあ、そうでもなるよな。俺も学生の時とかそうやったで。ほんまに。
ちゃうんすよね。いや、学生ちゃうねん、俺。
まあでもまあ、ニートと圧倒的に違うのは、お前は自分で飯食ってるからな。
いや、そうなんです。
ああ、だからいい、別に、行ったんでええよ、別に。
でも、うん、全然、やらなあかんこととは別の、
うん、
なんか趣味の自転車のカスタムとかはちゃんとしてて。
あ、別にそんなん、ちゃんとターンやってるやん、お前。
そう、趣味ターンはすごい長いんですよね。
うん、いえ、全然そんなん。うん、大丈夫。まあ、ゲームもやってるしな。
いや、そう。ブラッドボーンですか。
うんうんうんうん。
もう、だいぶ最終局面まで来ましたよ。
なんかめっちゃだるいとか言ってなかった。だるいっていうか、大変やって、うん。
ブラッドボーンはね、
うん、
お話がすごく複雑なくせに、お話の説明が全然ないゲームなんですよ。
うんうんうん、うん。
で、なんかアイテムの説明文とか見ながら、
うん、
この世界はこうなんだみたいな、読み解いていく、みたいなゲームなんですよね。
マジで大人向けやな。
マジ。これはマジ。
マジやな。
そう。でも、もうちょっと、俺は今何のために戦ってるんだっていうのがもう最後までわかんないんですよ、だから。
あ、そうな。
普通にプレイしてたらね。
うん。
で、もうちょっとさすがにこれじゃ、ラスボス倒すモチベーションがないなと思って。
そうやな。なんか知らん間に強いやつ倒すみたいなことになるやん。
そうなんですよ。で、しかも、そんじょそこらの強さじゃないんですよ。
うん。
多分は、僕プレイしたことないから分からんけど、
うん、
最近出たキングダムハーツ3っていうゲームあるじゃないですか。
うんうん、
まあ、あれも結構、まあなんかアクション RPG な感じなんですけど、
うん、
多分、キングダムハーツのラスボスが、
うん、
ブラッドボーンの一番最初のボスぐらいなんちゃうかなっていうぐらい、そんじょそこらの難易度じゃないんですよね。
全然その例え俺ピンとけえへんねんけど。
いや、僕もこの例え合ってんのか分かんないけど。
全然、うーんって言われへんわ、俺。両方知らんからな、俺。
だからまあ、ものすごく難しいゲームなんですよ。
うんうん、
敵が強いんです、マジで、
うん。
で、すごい技術が必要なんですよ、
うん。
で、今までやってきたダークソウルシリーズは、
うん、
まあ、デモンズソウルとかも、なんとか、話が分かるから、
うん、
まあ、頑張れたというか、
うん、
このために俺は戦ってるみたいなのがちょっと分かったから頑張れたんですけど、
うん、
敵がめちゃくちゃ強大やのになんで倒してるか分かれへんみたいな感じやから、
うん、
ちょっとあかんなと思ってちょっと攻略サイトでなんかあらすじみたいなのを最近読んだんですね。
ああ、はいはいはい、はい。
それでちょっとモチベーションがカムバックしてきて。
ああ。
うん。
それでもみんなは自分で読み解いていってるんかな？マジのやつは。
マジのやつはそうじゃないですか。だからそういう人が読み解いて、
うん、
ネットにこうやってあらすじを上げてるわけですから。
俺も絶対すぐネット見るわ、そういうの。
見るよね、うん。
見る。
まあちょいちょい、ね、うまい汁だけ吸って楽しんでいこう。
うん、まあまあな、うん。だって遊びやし。
いや、そうやね。そうそう。そこ忘れちゃうからさ。
うまいやんな、
うん。
あ、そういえば俺、あれや、健康診断。
おう。
この前、行ってきたよ、言うとったやんか。
言ってましたね。
バリウム。
バリウム飲まされて、
そう。
ぐるぐる回されて。
そう。
はい。
でも、その結果が出てんけど。
おぉ、すごいな。
まあ、一個は、
うん。
コレステロール。
うん。
悪玉コレステロールがちょっと多い。
そうなん。
そう。だから、要経過観察って書かれてて。要経過観察。
なんかそこまでコレステロールっぽい体じゃないですけどね。
うん、そうなよね。だそれが怖いよな、ちょっと。
そうやね。
でもな、実はもっと怖いことがもう一個発覚して。発覚っていうか、
うん、
便潜血検査に引っかかって。
便潜血検査って何？
便に血が混じってましたよっていう。
やばいやん。
そうやね。で、これによって、
うん。
大腸内視鏡検査受けなあかんねん、俺。
内視鏡ってあれっすよね。細い小さいカメラで。
あ、そうそう。アヌスにキャメラ入れるやつ。
キャメラインアヌスするっすね。
そう、そうやね。これがなぁ、だるいんよね、うん。
いや、だるいってか普通にめっちゃ怖いじゃないですか。
そうやね。まあ、うん、正直、
うんうん、
血は出る可能性はあるんやけど、普通でも。何もなくてもな。
あ、そうなんや。
そうそう。だから検査しても何もない可能性もあるし、
うんうん。
最高何もないけど、最悪大腸がんとかやからな。
やばいやん。落差えぐいやん。
落差えぐいね。
だから、
うん、
例えば、G とかで、
あ、そうそうそうそう。
アヌスの、その、うん、アヌスのところが切れてて、
うんうん、
その血が便に付着してる場合もあるもん。
そうそうそう、全然もちろんその可能性もある、ね。
いや、それやったらいいな。
そうやね。やってようかな。これな、日本俺提出して、
うんうん、
で、なんか、一番理想の形っていうのが、
うんうんうん、
検査の前日に一本。で、当日の朝に一本。
はいはいはい。
っていうのが理想っていうふうに書いてあったやんか。
うんうん。
で、やっぱ俺もそんな理想叶えてあげたいやんか。
まあそらね、叶えれるもんなら。
なんか、前日にまず一本取って。
うん。
で、当日も、
そう、一本一本ってさっきから言ってるのは、一本理想のこと。
あ、じゃあ、大腸検査のあの、容器な。
ちっちゃいやつね。
そうそうそう、ちっちゃいやつ。
俺、一本嘘まるまる。
一本、バナナ入れるケースみたいな。一本、一本在中。
弁、一本在中。
在中って書いて。
あ、びっくりした。
で、まあ、一本前日やって、
はいはいはいはい、
で、当日の朝も一本やろうと思って置いとってんけど、
うんうん、
全然うんこ出えへんくて。
ああ、まああるよね、そういう時ね。
もうな、20分ぐらいかけてしこたま牙って、
うん、
ほんまにやっと何か、
うん、
むしろトイレットペーパーについたやつ、拭ったやつをつけたぐらいの。で、そっちの方が引っかかってんねやんか。
いや、それ絶対ケツ切れただけ。
いや、そうやね。俺もな、そう思うねん。
20分決まり倒して肛門破れたんやろ。
もう俺絶対そのせいやんと思って。
いや絶対そうですよ。
うん。
いやでもよかったやん。
いやいや、まあでもわからんで、まだ検査してへんから。
あ、確かにね。
だってヤヌスにキャメラ入れるのはもう確定やから。
いや、ヤヌスって何やねん。いやもうそうやな、確かにな。ああ、
それだけでも結構なんか、しんどいやん。
お金も高そうやしな。
そうやで。結構でも、まあ、2、3万かかるって書いておったっけな。
やばいって、もう、それは。
そうやね。これで、マジでただ気張っただけが原因やったらめっちゃだるいよな。
いや、だるいし、ダサいわ。
なあ。まあ、だからといって病気も見つかってほしないけど。
うん、いや、まあまあ、そうやね。まあでも、よか、いい機会やんか。普通やったらさ、内視鏡の検査までいかんから。
う
ん、
そうやねんな。
うん。で、今回内視鏡検査できたことで、
うん、
まあ、向こう10年ぐらいはね、
うん、
大腸がんの心配はないわけやんか。
まあまあ、数年は多分大丈夫なんかな。
うんうん。うん、まあまあ、いい機会ですよ、それは。
そうやね。まあまあ、やったことないし。
うん。また、面白話増えたやん。
そうそうそう、もちろん。
アヌスカメラ大作戦。
もちろん、あの、報告するで、ちゃんと。終わったら。
楽しみにしてます。リスナーともども楽しみにしてます。
自撮りして、うん、ホームページ載せるわ。
すげえ、笑いのためなら。
先生、ちょっと写真撮っていいですか？
できるだけぶっといキャメラでお願いします。
一番、そこにあるもっと太いやつ。
いや、これはカメラじゃないよ、君。
いやいや、もういいんです。それでいいから、カメラじゃなくてもいいんで、太いの入れてください。
ああ、そうかね。じゃあ、えい？
あ、先生。
何を言うとんねん。はい、ということでですね、はい、
うん、
今日も本編入りたいと思います。
はいはい。
はい。じゃあ、タイガさん、今日紹介する漫画は何ですか？
はい。今日はですね、椎名隆先生の、
はい。
ゴーストスイーパー三上、極楽大作戦です。
うん、よっと、はい、来ましたね。
はい、これ、紀州の伊予さんからのリクエストです、うん。
はい、ボノボノに引き続きですね。
そうです、そうです。
うん。まあ、なんかこう、なんすかね、ギャグ好きなんですかね。
あー、いや、でもまあ、ボノボノはもっとこう、シュールというか。
まあそうですね。
落ち着いたテンションやけど、こっち結構ドタバタやからな。
いや、そうですよ、もう。ザ少年漫画みたいな。
え、ひろきは、これは、
うん、
アニメで見てたり、漫画で読んだりはしてなかったんやったっけ？
ね、なんか、多分夏休みかなんかのアニメの再放送。
ああ、そうか、そうか。
そう。を見ながら、机の角っこにチンチンこすりつけたりしてた。
ああ、なるほど。
うん。そうですね。だからまあ、小学生の僕からしたら数少ないというか、貴重なチンチンこすりつけれるアニメですね。
アニメでもそんなにエロかった？いや、漫画は俺読み返してみ、見たら、
うん、
まあまあ、エロかったけど、
うん。
アニメ、エロかったかな？
いや、まあでも横島くんがやっぱり、三上さんのおっぱいにうずめ、顔をうずめたりとか、してたんちゃうかな。
まあでもな、俺、ほんま、この前、
うん。
ファミレスにおったときに、
うん。
たまたま横の通路挟んで反対側におるテーブルに、
うん、うんうん。
なんか、4人ぐらい男座ってて、
うんうん。
そいつらの一人がたまたまゴーストスイーパー三上の話をし始めて。
え、すごないそれ。
で、なんか朝、もともと多分朝8時か8時半ぐらいからアニメやっとって。
はいはい、やってたやってた。
で、なんかそれをなんか、子供
うん。
とかがまあ見る時間帯やん、そういうのって。
そうやな。
で、それについてなんか言及しとったんやけど。
うん。
なんか、ゴーストスイーパー三上、幼稚園児には分かれへんやろ、ガキンチョには分かれへんやろとか言うとってやんか。
お前にも分かるんかっていう喋り方やな。
でもう、それがもうすごい俺はもう印象に残ってな。
うん、うん。
まあ、ずっと聞きたかったんやけど、そいつらの話を。
はいはいはい。
まあ、ちょっとすぐもう行ってしまったからな、長いこと聞かれへんかったんやけど。
あ、そうなんや。
うん。
え、そのガキンチョには分からんやろっていうのは、
そう、だから多分、うん、内容、そう、だから多分エロさとかも含めてやと思うね。
まあ良さは分からんやろみたいな。
そうそうそうそう。あの内容分かるんか、幼稚園児にみたいな。
いや、でもね、その人は忘れてるな。
忘れてる。
自分が小さい頃、まあその人男の人ですよね。
男の人。
自分が小さい頃、
うん、
どれだけ今と同じぐらい性欲があったかってこと。いや、俺ほんまつくづく思うんですけど、
うん、
女の人とかってね、
うん、
5歳の性欲舐めてません？
ああ、でも、確かに、
うん、
俺は幼稚園の時からチンチン擦りつけとったわ。
いや、そうでしょ、
うん、
僕も幼稚園でチンチン擦りつけてましたもん。
そうやな、確かに。
うん、
舐めてるな、確かに。
舐めてるよ。全部わかっ、なんやったら、難しい話わからんけど、わからんかったとしても、
うん、
エロだけはわかってるよ。
うんうん。まあ、やっぱ本能やもんな、うん、あれは。
うん。だ逆に中学生とか、変に賢くなるより前の方が、
うん、
エロのアニメとかは、響くんちゃうかな。
うん、ああ、もう、こう、ダイレクトにというか。うん、
そうそう、わあ、面白いって。
本能に響いてくるわけや。
そうそう。中学生はちょっとなんかねじ曲がってくるからね。
ああ。でも俺、小学、まあ俺、アニメから入ったんやけど、ゴーストスイーパー三上。
うんうん。
でもなんか、あんま俺、エロいっていう記憶ないんよな。
あ、そうなんや。
でも主題歌はな、めっちゃ残ってんねん。
あれね。
うん。
長い髪なびかせて、ね。
そうそうそう。
まあちょっと漫画の方でね、三上さんご自分で歌われてます、
うん。歌ってるカラオケバトルみたいなな。
海の上のカラオケバトル。
ああ、やっとったな。
うん。いいですね。
まあでも、アニメはな、
うん。
1年ぐらいで終わっちゃったからな。
らしいですね、なんか。
うん。
人気なかったんかな。
いや、あったらしいねんけど、
うん。
確かなんか、おもちゃかなんかグッズが売れてなかったんやったっけな。
あ、なるほどね。
視聴率自体は良かったらしい。
うん。
ま
あ、グッズとかな。うん、何があったん？陣痛痕とか？
そら、売れへんやろ。ライトセーバーやん、おもちゃにしたら。
あんなまがまがしい棒ね。
あと、吸引のお札みたいな。
あ、はいはいはいはいはい。まあ、でもな、お札とかはもう、小学生自分で紙に書いてね、なんか。
切ってなんか。まあ、できるからな。
できるしね。
でもそれ以外おもちゃなんてないよな。
この漫画で？
うん。
まあ、あの、幽霊がどこにいるかを、
うん、
あの、見つけてくれる。
ケンキくんやったっけ？
あ、ケンキくん。
うん。
まあ、結構アイテムは多いはずですけどね。
そうそう、あの、でも、その、アニメ化してた間の、だ、言うたら初期。
あ、そ
う
か。まあ、じゃあないかもな。うん。やっぱおもちゃが売れへんとあかんねんな。
うん。そうやねんな。
そっかそっか。
だ結構、この人って、ま
うん、
藤子 F 不二雄好きやったみたいやから。
あ、なんか僕もその情報見ましたよ。ウィキペディアで。
なんか結構あれよな。まあ、アイテムとかもよう出てくるし、
うんうん、
タイムスリップ系のネタもめっちゃ多いやん。
そうですね。
うん。
なんか、で、またその、1話完結日常、
うんうん、
まあ、日常系の、なんか畳み方がすごい上手というか、
うんうん
なんか一番テンション高いところでバーンって終わるじゃないですか、毎回。
うんうん。
それ結構珍しいかなっていうか、今の漫画ではあんまないような感じ
だな。そうやな。うん、俺もそう思うわ。
うんうん。なんかこの漫画読んでるとすごくいい時代やったんかなって思わされますね。
なんかちょっとノスタルジックな気分になるよな、これ。
うん。なんかすごい活気というか、
うん、
99年付近の、
うん、
なんか、熱みたいなのが伝わってきてね。うん、
まあだってまさしく三上自体も、あの、バブル世代の、バブルで生まれたキャラみたいな。
あ、そうそう。
そう、イメージでやってるから。
なんか2巻かなんかの、
うん、
作者のコメントに書いてましたよね。
あー、書いとったっけ？
美の女神ビーナスは海の泡から生まれたとされています。うんで、女神と、三上という名前は経済の泡、うん。つまりバブル経済が生んだ女神という意味が込められています。
うんうんうん、あ、そう、俺も多分それ読んだよ。
そうそうそう、うん。かっこいい由来ですね。
うん。
うん。
だからそこら辺のパワーみたいなのがやっぱあるよな。
そうですね。
うん。
はい。まあ、ということでちょっとあらすじの方を紹介していきたいと思います。
はい。あんのか、はい、あらすじ。
まあ、簡単に。
はい。
ゴーストスイーパー三上極楽大作戦は、
うん
椎名隆先生による漫画です、
うん
1991年から1999年まで週刊少年サンデーにて連載されておりました。
はい、
はい、でまあ三上玲子の名前の由来はさっきの言った通りで、
うん、
三上玲子の3サイズは90、58、90の D カップだと。
90?58?90?
そう。
ヒューやな。
ボンキュッボーン。
わお。
ヒュー。いや、でも D カップなんすね。
あ
ー。なんか D って、なんかギリギリ一般人レベルじゃないですか。
うん、
妖怪クラスの巨乳じゃないですよね。
まあまあまあね。
ねえ。
うん。
はい。まあ、ということで、あらすじなんですけども。
うん
悪霊や妖怪の退治を仕事とするゴーストスイーパー三上玲子と助手の横島忠夫、
うん、
己の欲望のまま動く二人とまともだが幽霊の起きぬを中心とした日常のドタバタや悪霊妖怪との戦いを描くお色気満載オカルトコメディ、
うん
連載中盤からは三上や横島を取り巻く運命との戦いを主軸として描く物語となっております。
はい
はい。で、まあ、まあ、作者の横島じゃない、椎名隆先生ですが、この方大阪府出身で、
うん。
箕面高校卒業。
あれ頭ええんちゃう知らんけど。
ですか。で、京都市立芸術大学も出てます。
京都市立一律。
芸術。そうですね、一律芸術大学。
へ
ぇ。だからまあ、僕らと同じような、
まあ、ちょっと大阪から。
そうそう、学力の差はありますけどね。
そうやな。
僕らも大阪出身で大阪の高校行って、大学京都ですから。
でも向こうは箕面の高校通って。
そう。まあちょっと格差は感じますけど。
我々は下町で育って。
まあね。でもやっぱりギャグの雰囲気とか、
うん、
やっぱいろんなキャラに関西弁使わせたりとか、やっぱノリがやっぱ大阪的で、笑いの取り方がすごく僕ら大阪人に入ってきやすいというか。
かなりどついてるもんな。
そうですね。
うん。
本当に気持ちのいい、あの、コメディですね。
うんうんうん、
はい。それで、椎名隆先生、現在はサンデーにて、絶対カレン・チルドレンを連載中。
これ長いよね。
ね。
うん。
で、まあ、さっき、あの、タイガさんもおっしゃいましたけど、心の師は藤子 F 不二雄先生だと、いうことでございます。
今年であれよ、画業30周年やから、うん、椎名先生。
画業って?
あの、漫画始めてから。
あ、え、30周年?
そうそう。今、なんか確か、あの、全部のキャラ投票みたいなんやってたはず、なんかで。
椎名隆作品の?
そうそうそうそう。
あ、そうなんや。
うん。
いや、もうそんなん横島忠夫やろ。
まあ、まあ、な、っていうか俺、まあ正直この人の作品これ以外読んだことないから。
いや、ないけど、横島はすごく魅力的なキャラじゃないですか。
いや、わからんよ。やっぱ絶対カレン・チルドレンあんな長寿作やから、あれにもいいキャラがいっぱいおるんちゃう?
いや、確かにね。
うん。
いや、でもこの人の格絵はなんていうか、さっきも言いましたけど、
うん、
すごく元気がもらえる絵ですよね。
うんうん
うん、なんか、いいですね。
うん。
うん。タイガーさん、今回初めてですか?
え?
初めて全部読んだんでしたっけ?
うん、いや、違う違う違うよ。
あ、もう持ってたんやったっけ?
ね、全部、何かで全部一回読んで、
うん、
これどうしたんかな、一回全部自分で買って、
うんうん、
で、売ったけどまた読みたくなって集め始めたパターンやったかな。
あ、なるほどね。
うん。なんか高校生かそこら辺時に一回全部集めたけど、
うんうん、
まあ、ええかと思って一回売って、ちょっと大人になってからもう一遍また集め始めたんやけど、
うんうん、
あの、ラスト3巻で、
うんうん、
36巻で集めるのやめてんねん。
ああ、そう言ってたな。
うん。
で、ラスト3巻
だけ今回買った。
で、まあ久しぶりに読んだみたいな。
そうそうそう。で、ね、多分ね、ラストのストーリーあるやん。
ありますあります。
でっかいストーリー。
うん。
あれが確か35ぐらいで終わんねん。
そうでしたよね。
うん、34、5巻で。
なんか。
で、多分な、俺の中で燃え尽きたやろな。
まあ、そうやな。
うん。
まあ、っていうかまあ、その、なんていうんですかね、大きいお話というか、
うん、
まあ、でっかい悪魔を倒すみたいな。
うんうん、
因縁のね。
うん。
で、あいつ倒した後はもう普通に日常系に戻って、
うん、
急に終わりますもんね。
そうそうそう。だから俺、まあ、一回読んでるからそれも分かってたし、
うん、そうやんな。
多分もうええかって思ってしまったやろな。
うんうんうん。うん、
ヤングタイガーは。
そうやな、ヤング。うん、ヤングタイガー。
うん、そう思って多分やめてしまってたんやわ。
そっか。
うん。
まあでも、何巻やったかな。37巻か。
うん。
37巻のあの、三上さんのお母さんの過去の話。
ああ、はいはいはいはい。お父さんの。
これはそうそう、これ結構面白かったですけどね。
うん、そうやな、こんななんか、置いてたんか、どうなんか。っていうか、うん、絶対お父さんのことって、触れることになる話やん。
うん、そうですね。
だって全然出てきえへんかったから。
そうですね。
どう考えてもおかしいやん。
おかしい。
なあ。
うん。
だからそんなに置いてた話なんかなっていう。
いやー、どうなんですかね。もう思ったよりその、なんか、作ったキャラが魅力的すぎて、
うん。
お父さんが入ってくる隙がなかったんですかね。
あー、そうか。まあ別に他にも、うん、できる話がいっぱいあったから、
出
すタイミングがなかったのか。
うん。なんか好きなエピソードとかありますか?
そうやな。俺は、何が良かったかな。でも印象に残ってんのは、やっぱ三上さんの過去というか、
うん、
あの、妖怪やった時の話かな。
ああ、メフィスト。
そうそう、メフィストフェレス。
やった頃の話。
うん。
平安時代ですね。
平安時代の話。
そっかそっか。
こう、あの話俺でも好きやな。
いいですよね。
うん。
僕はやっぱ、おきぬちゃん復活ですね。
ああ、おきぬちゃん復活ね。
そうそう、おきぬちゃんが生き返る時の話。
ああ、ああ。
すごい良かった。 ったな。まあ、あの話をきっかけになんかすごい、こう、まあ、それまでは結構、まあ、1話完結型というか、
うんうん、
まあ、日常の面白い漫画やなって思いながら、パラパラ見てたんですけど、
うんう
ん、おきぬちゃん復活のちょっと話が、始まってからちょっとすごい、こう、吸引力があったというか、
うん、
まあ、熱いからね。
うんうんうん。
うんうん、
あれもなんか、おびんところで、あれはもう、決めてた話みたいに書いとったよな。
あ、そうなんや。
そう。
ちょっとそこまで見てなかった
な。なんやったっけな、それをなんか最終回にしてもいいぐらいに思ってたみたいな。
なるほどね。
うん。
でもそれでまたファンが増えちゃったんでしょうね。
うんうんうん。
いや、だってあの話、そう。だから、おきぬちゃん復活して、
うん、
復活するまで僕、正直、39巻をこう、
うん、
うわーって積んであったんですけど、
うんうん、
もうこれ読めども読めども終わらへんやんけって思ってたのが、
うん、
おきぬちゃんが復活して、したってなって、よかったってなって、パッて見たときに、
うん、
あと10巻以上残ってて、
うん、
なんか嬉しくなりましたもんね。
あれ、どこら辺で復活したっけ？真ん中ぐらい？真ん中よりもうちょっと前ぐらいかな。
あれ、20巻ちゃうことかな。
ああ。
うん。そうっすね、20巻。
そうか、ちょうど真ん中ぐらいやな、じゃあ。
そうですね。
そんな長いことずっと幽霊やってんか。
そう、20巻これ。
ああ、うん、おきぬちゃんが大きく。
おきぬちゃんって可愛いっすよね。
あ、そう。
いや、僕、おきぬちゃん大好きやな。
へ
え。うん。いや、いいですわ。
やっぱ俺でも、ゴーストスイーパー三上やったら俺三上さん好きやな。
あ、そう。
うん。
何ギャップ萌え的な。
そうそうやな、ツンデレやな。
ああ、確かにタイガさん好きそうやもんな。
ああ。
ツンデレ。
でも、そう言ったら、ヒロキも、おきぬちゃん好きそうやな。
確かに。ちょっと天然で
も。そうそうそう。うん、
なんか恥ずかしい。
うん。お互い確かにもうそんなんやな。
そうですね。過去の恋愛遍歴を見たときもね、ちょっとそういう、おきぬちゃん的な子が多いかもしれないですね。
うん。
うん。
確かに。
そうですね。あ、でも、あの子もよかったな。何やったっけ、あの、魔族の、
うん、
最後の方で、横島に恋する。
あー、ルシオラ
かな、ホタルの化身みたいな。
うんうん、ルシオラかな。
あの子も可愛かったな
ぁ。確かに。
ショートカット好きですからね、僕は。
ああ、そうか。
うん。
ショートカットやったら、お前、おきぬちゃんの同級生の、さらし巻いてる女とかもおるで。
さらし巻いてる、あ、いや、あんまり重力に逆らいまくった髪型好きじゃない。
ああ、そうだよ。ベジータみたいな。
いやでもなんかあんなキャラもすごく、
うん、
なんていうんですか、魅力的に関わりますね。
ああ。
うん。捨てキャラがいないというか、まあもちろんそうあるべきなんですけど、
うんうんうん、
全部のキャラがすごく立ってて。
うん、
ね。
やっぱこう、少年漫画やから、やっぱあの、横島が、
うん。
あの、覚醒するところとかやっぱもうワクワクしてまうわ。
バンダナ巻いた時？
あ、そうそう、一番最初の覚醒。
はいはい。なんか、ゴーストスイーパーになるための試験みたいな。
そうそうそうそうそう。
それに、なんか、メデューサの部下が来ててみたいですね。
うん、雪の城とか。
はいはいはいはい。うん、いや雪の城も最後までね、こんなに関わってくるキャラやとは思わなかったですね。
そうやな。
うん。
確かに。
雑魚感満載やったからな。
うん、うん。まあ、明らかに敵の、変身したら敵の見た目やからな。
うん。しかも、エビっぽいしね。
そうだね、ゴツゴツしな。でも途中で仲間になったから、あれがちょっと滑らかなシュッとした形に変わったよな。
ああ、変わった変わった。
戦隊っぽく。
そうやね、うん。ヒーローっぽい感じ
になった、
ね。
ヒーローっぽい感じになった。
メダロットみたいなね。
うん。うん、メダロ。
なんで、なんでななんでゲーム一切知らんの？
あ、メダロットってゲームなんや。
ゲーム。そうそう。あの、ポケモンと同時期に発売されて、
うん、
そう。あの、ポケモンに負けた。
へ
ぇ。負けたってこともないけど。 まあそんなこんなでゴーストスイーパーですけどね。
うん。
まあでもちょっとね、この作品本当にすごく面白かった
ん
ですけど、
うんうんうん
うん、やっぱり日常ドタバタコメディがやっぱ多いじゃないですか。
うん、
で、なんかその要点を捉えて、
うん、
なんか本筋みたいなのってどういう流れやったかなっていうのをちょっと思い出したいんですけど。
本筋って言ってもな、なんか、うん、その、ちょいちょい出てくる。
うん。
まあでも結局本筋、まあなんか中編みたいないっぱい途中で出てくるやん。
あ、そうね。
で、それをまあ全部つなげたら本筋みたいな感じになるけど。
うん、うん。
結局はでも三上さんの話やんな、あれ。
まあそうやね。
なんか三上さんさ、さっき俺が言った平安時代の三上さんが、うん、あのエネルギーの結晶みたいなのを体内に取り込んで、
うん、
でその生まれ変わりが、まあもともと妖怪やったよな。
あ、そうそうそうね。
あ、妖怪というか悪魔に生み出された悪魔、
うんうんうん、
が横島に恋をして、あ、横島の
前世
、
うんうん、
に恋をするわけよね。
そうなよね。メロメロでしたね。
メロメロ。まだ生まれて何日みたいな。
うん、あ、そうや、そうや、そうや、そうや、そうや。
見た目は大人やけど、頭はまだ全然子供やからすぐ恋しちゃうねんな。
いいね。
うん、
90、58、90の、
うん、
生まれたばっかりのね、女の子が、うんうん、メロメロになるんですよ。
メロメロになる。
たまらんな、
うん。あれ、でもなんでそのエネルギーの結晶を取り込むことになったんやったっけ？
まあ、メフィストを生み出した、
うん、
まあ、いわゆるこの漫画でいうラスボスみたいなめちゃくちゃ悪い魔物がいて、
うんうん、
その魔物が、なんか、エネルギー体みたい、え？その魔物の核みたいな、やつやったから、
うん、
そいつを退けるためにそれを奪ったんじゃなかったですっけ。
盗んだやったっけ。
盗ん、なんか、いや、ほんま覚えてないな、この本編的なところすごく楽しく読んだのに全然
そうや
ん
な、
うん、何やったかな。
盗んでなんか時間稼ぎみたいなしようとしたのかな。
そうなんじゃなかったっけな。
あ、
とりあえず、そうそう、だから横島の前世みたいなやつを、
うん、
その悪い奴がもう一撃で殺しちゃって、
うんうん、
で、私、あの人が死んだら生きてる意味なんかないみたいな感じになって、
うん、
で、その悪い奴のそのエネルギーの核みたいのをパクって自分の中に入れて、
うんうん、
あ、で、自分も消滅するみたいな。
いや、あれやんな。さ、メフィスト自体は人間になるんやんな。横島の願いで。
そうやったわ。
一個が、あの、俺のこと、俺に惚れろで。
うんうん。
で、二個目が、あ、さ、三つの願いを叶えるって言って。
うんうん。
で、横島の前世は一個目は、俺に惚れろって言って。
うん。
で、一個目だけ叶えたままずっと最後まで残り二つ言わんくて。
うんうん。
で、最後の二つが、あの、絶対に人間になれよって言って。
うん。
で、最後に、また会おうなって言って。
ああ、なるほどね。
で、来世で二人ともまた出会うっていう。
生まれ変わって。
生まれ変わって。
なるほどな。これがだから、22巻と23巻ぐらいの話ですね。ぜひご一読ください。
そうね、
もう思い出せません。
そう、だからエネルギー奪って、で、ラスボスは、うん、あの、時空に、で、吹っ飛ばして
る。あ、そうですよ。未来にね。
そうそう。三上さんの時空移動の能力を、うん、あの、100目が、あの、ラスボスのやつに、パワーを移して、500年後とかに吹っ飛ばして
る。あ、そうや。
うん。
で、それで、その、メフィストの生まれ変わりの三上さんの魂にも、
うん。そう、エネルギー体があるからっていうので、
ラスボスが奪いに来るんですよね。
うん。
ああ。
まあ、その戦いやな。ずっと。
そうやな。
うん。 だそれの部下が襲ってきて、小競り合いして、みたいなの繰り返しが中編として何個かあるよな。
うん、そうですね。
うん。
で、まあ、ラストのラストで、そいつを倒して、
うん、直接対決で倒して
で、日常編に戻って、
うん、
突然終わるっていう。
そうやね。まあまあ、日常編やからいつ終わってもええような、あれやったけどな。
まあね、
うん。
まあでもやっぱりその作品中にね、三上さんと横島くんがほんまに恋に落ちるみたいな描写はなかったんですよね。
そうやな。しかもそのラスボス倒すまでは、
うんうん、
結構なんか三上さんが横島くんに焼き餅焼いたりとか。
いや、そうですよ。
いう描写結構あったけど、
うん、
ラスボス倒した後はそういう話っていうかそういう感情全く出てけへんようになったよな。うん、
マジで日常系に戻ったっすね。
なあ。
うん。俺だってもう38巻とか読みながら、
うん。
え、これ前の巻読んでるんちゃうかな。
そうそう、振り出しに戻った感じやんな。
うん。
だまあ、作者的にもなんかやりたいこと全部、元から決めてた伏線は全部出し切ったみたいに言ってたよな。
ああ、そうなんや。
うん。ラスボス倒したあたりの帯で。
な
んかもうほんまになんかノープランになったよ。
なるほどね。
うん。
まあでもやっぱりあくまでもああいうなんかある程度の設定がある日常系がやっぱ一番好きなんかもしれないですね。
うん、
藤子不二雄先生が好きっていうぐらいやから、
うん
うん、
でもなんか最後でまた玉も、
うんうん、
陽子の玉もとか出してきたり、はい、なんかまだ続けそうなキャラとかも出してきてたしな、
うん、そうですよね。
うん、
まあでもやっぱキャラクターを生み出すのが上手いし早い人なんですかね、やっぱり。
うん。
うん。どんどん新しいキャラ出ますもんね、この漫画。
うん。そうそうやな。
うん。全員が魅力的やしね。
うん。カラス神父とかも。
ああ。
モデルがね。
モデル？
うん。
モデルがいるんや。
そうそう、モデルおるよ。
え、誰っすか？
牛音虎の。
え？
藤田和弘があれモデルやから。
そうなん？
うん。
あ、そうなんや。
うん。
何、見た目のモデルってこと？
あ、そうそうそうそう。カラス神父と藤田和弘自体の見た目。
あ、そうなんや。
うん。
え、じゃあ藤田さんハゲてるっていうのをいじってるってこと？
あ、そうそうそうやね。
そうなんや。
そうそうそうそう。
すげえな。
うん。
高橋留美子先生も出てましたよね。
あ、出てた。
途中で。
出てた。
これマジで高橋留美子先生としてね。
うん、そうそう、本名でな。
出てましたね。
うん。
あ、そうなんや。じゃあまあ、うん、結構、横のつながりもすごいある感じの。
なあ。うん、高橋留美子は多分ちょっと上の世代やとは思うけどな。
あ、先輩なんや。
多分な。多分、藤田和弘とか、例えば西森博之とかは同じぐらいの世代ちゃうかな。
そう、いや、でもサンデーか。
うん。
なんか俺全然小学校の時、周りにもいなかったけど、うん、サンデーって全然触れてこなかったんですよね。
あー、まあ。
でも大人になって少年漫画ね、うん、いろんなやつ読み返してたら、
うん、
結構サンデー好きやな。
あ、なんかちょっと、青春の匂い強いよな、サンデー。
あ、そうそうそう、そうなんですよ、うん。なんでなんやろ
う
ね。
うん。
やっぱり、バトル漫画でもなんかそういう、青春っぽさみたいなのが一番前に出てくるというか。
うんうんうん、うん、うん。やっぱジャンプとはな、全然ちゃうよな、色が。
そうですね、色が違いますね。
うん。うん、そういえば、高橋留美子が最近なんか賞を取ってたな。
え、そうなんや。
そう、フランスの、
うん。
漫画の賞。
へ、う、
ぇ、ん、確か日本人もな、前と撮ってんけどな。
あ、そうなんや。
うん。あの人。
うわぁ、
名前と忘れした。
荒木先生。
荒木先生じゃない。荒木先生もまあ、フランスで絵は展示したけど。
うん。
あの
人。浦沢直樹。
孤独のグルメの作画の人。
孤独のグルメの作画の人？
谷口二郎か。
ええー、知らんわ。
うん。
失礼やけど。
もっと、
うん。
日常を描く人やな。
ああ、なるほどね。
うん。
で、今回はなんかその作品賞みたいな感じですか？
あ、何賞なんかな？
漫画家賞？
いや、作品賞。いや、でも、何やろな、功績を称えてみたいな感じかな。
あ、じゃあまあ、あれなんちゃう？漫画家として、みたいな。そっか。
うん、
あ、そうそう、でもなんかさ、
うん、
この作品のその笑いの感じって、
うん、
なんかまあさっきも言ったみたいにこう、まあ関西的な匂いもあったりして、すごく爽快なんですけど、
うん、
ちょっと高橋留美子っぽさもないですか？
俺な、高橋留美子全く知らんねん。
あ、そうなんや。
うん、
なんか高橋留美子さんのなんか笑いの感じを、
うん、
もっともっと男性的に関西的にした感じがするなーっていう。
まあでもな、仲もいいんやろうし、何かしら影響はあんねやろな。
ね。
うん。
うん。面白いな、ほんまに。なんかこびないエロスというかね。
うんうんうん。
爽やかなエロスですよね、これ。
爽やかではないと思うわ。
マジ？
うん。
なんか爽やかなって思うんだけどな。
結構、やらせろとか。
あ、まあね。
うん。
そう、だから、やらせろとか、
うん、
父とか尻とか直接的なこと結構言うのに、
うん、
なんか、粘っこくないというか。
ああ。
その辺すごいなって思う。
まあまあ、粘っこくはないな。うん、パリッとしてる。
そうそうそうそう。うん、パリッとしたエロス。
うんうん。
ですね。
そうやな。
うん。
まあでもやっぱ横島くんとかは、その、ポップさ、大の大冒険の。
ああ、はいはいはいはい。
ポップみたいな、
うん。
成長具合とかがやっぱ俺、ああいうの好きやな。
そうですね。確実にだって、成長してるし、最終的には、
うんうん、
三上さんより強いわけですからね。
そうやな。
煩悩の力で。
うん。
うん。そうやな。
ああいうのをワクワクしてもらえるな。俺なんかたまたま、
うん、
俺もサンデーって読むことないねんけど、
うんうん。
ちょうどその横島ゴーストスイーパー、登録試合というか、
あ、はいはいはい、はい。
認定試合編みたいな時に、うんうん、三上さんが変装して、
はいはいはい、はい、中国人みたいな。
そうそうそうそう。で、あれの足のスリット見て、
うん。
霊力がめっちゃ高まるみたいな。
はいはいはい、はい。
あそこをな、たまたま俺サンデーで読んだことがあって、
うん。
なんか興奮した記憶があるね。
なんか、何それは、ちょうどいいエロやったってこと？
いや、ちょうどいいエロというか、まあ、めったに撮らん雑誌を手に取って、たまたまそういう描写があったっていうのが。
あ、なるほどね。
うん、すごい印象に残ってるよな。
あ、そっか。まあ、だからやっぱ、そういう前世の記憶的なのが残ってて、タイガーさんは今でも三上さんが好きなんかもしれないですね。
え、俺の？
うん。
それ俺の前世の話の。
いや、青年期の話。
20年も経ってないぐらい前の話やけど。
まあでもそうやな。
うん、
やっぱ一回ときめいちゃったらずっと引きずるんじゃない？
ああ。
うん。
まだ三上さんが好きなんや。
さあ、一回好きになった女はやっぱりね。
ああ、そうか、ずっと。
引きずっちゃうんじゃないかな。
男ってほんまそういうとこあんねん。
生きった顔するなよ。
一本木。もうこれ決めたらもう一本木。
一本木まあ、間違ってはないかな、確かに。タイガーさん、一本木なとこは確かにあるもんな。
あ、そう。
ずっと漫画が好き。
まあ、まあね、それなりにって感じやけど。
あ、でも、うん、結構お色気シーン満載ですけど、
うん、
この少年漫画あるあるやなって僕思うんですけど、
うん、
漫画が終盤に行くにつれて、
うん、
乳首のディティールがはっきりしてくるっていう。
あ、そこ着目してないな。
なんか最初の方とか結構裸になるシーンとかはあるじゃないですか。
うんうんうんうん、
お風呂覗いてたりとかして、
うんうんうん。
でもあんまちゃんと乳首 書いてなかったと思うんですよ。ただの丸やったりしてたんですけど、マジで最後の方の缶とか、もう色もちゃんとついてる、ちゃんとした乳首やって。
はいはいはいはい。ちゃんとトーン乗ってんねや。
あ、そうなんですよ。なんか、乳
首にトーン何番って指定があったんやろな。アシスタントに。
だから、お色気もある少年漫画は、
うん、
乳首にちゃんとディティールを持たせ始めたら終わるってことですね。
まあまあ、だ最初の方とかやっぱ探ってるから。
そうやね。どこまでやっていいか。
そうっていうのがな。でももうそんな30巻もなんかも続いたら、ちょっとやそっとじゃ打ち切られへんやろうし。
そうやね。
ああ、言ったれ、俺はちゃんと書きたかったんや、乳首がっていうので。
そうやな。
なにわ節で。
そうやな。
ああ、言うとったんやろ、多分。
で、まあそれであの字終わったっていうね。
でもこれ、どうやったっけな、別になんか終わらせたみたいな話やったような気がすんねんな。
まあだって40、39巻ってまあまあですもんね。
うん。
8年間か。
うん。別になんか打ち切りとかそんなんじゃなかったはず。
まあじゃあ次の作品書きたいからみたいな感じですかね。
うん、もう自分でなんかもう終わらせようかみたいなやったはずやけどな。
うん。まあ確かにそういう匂いはしますね。
うん。
うん。ほんまに最後までポジティブオーラ満載の作品ですもんね。
そう、そうやな。
うん。
まあでも一応だってちゃんと自分のやりたいラスボスを倒すっていう、三上さんの宿命みたいなのも全部解決させて、もうやりたいこと書いて、うん、あとまあ、あと2、3巻、日常回書いて終わってるから。
うん。
まあ別に悔いのない終わり方やとは思うけどな。
まあそうですね。
うん。
うん。まあということで、総合してどうでしたか？
いや、俺はでも、やっぱ、面白かったで。
ね。
うん。
いや、僕もめちゃくちゃ面白かった。
あの、まあ、内容のせいもあるけど、まあ、39巻もあったっていうのもあるし、
うん。
まあ、内容もちょっとなんか、青い感じの、
うんうんうん。
内容でもあるから、
うん、うん。
やっぱこういう漫画って最終巻読み終わったらめっちゃ寂しくなるよな。
寂しい。わかるわ。
なんか、もう、横島とか三上さんに会われへんねやっていう感覚。
うんうん。わかるわかる。
だからなんか、例えば、なんていうかな。特に日常漫画ってそうなるやん。
そうですね。
バトル漫画とかやったらなんかもう一本の筋。最初から最後まで一本の筋でバーってやって終わりバーンやけど。
うんうん、うん。
日常ってなんか別にまだ続いてもええやんみたいな感覚が残るから。
そうですね。
すごいなんか寂しい気分になったわ、俺。これ読み終わった後。
あ、すごいな、
うん、
いい感想やな
あ、お前も言っていいよ、同じこと。
いや、もうほんま、全く同じ感想っすわ。俺が言葉にできへんかったことを全部言ってくれたわ。
なんかやっぱ寂しい感じになったな、これ。
そうですね。
うん、
まあでも手元にあればね、
うん、
いつでも、この三上さんたちに会えるからね。
うんうんうんうん、
ぜひ皆さんも、アマゾンで買ってみてはいかがでしょうか。
うんうん。
はい。まあ、2000円ぐらいで全巻買えたんでね。
はい。
うん。
ちょっと多いけどね。
まあね。
うん。
でも多いからこそなんか、家にずっとあっても、なんかこう、うん、どの巻見ても面白いし。
まあ、この淡い気持ちを味わいたいんやったら買ったらいいと思う。39巻 あるからこそそういう気持ちになれるし。
そうやね。
うん。
まあ、特に同世代の男性はおすすめですね。
うんうん。
はい。まあ、というところで今日はこんな感じでしょうか。
はいはい。あ、なんだかんだよね。
いや、そうなんですよ。
うまいな。
気がつけば。
はいはい。
はい。ということで、この番組では皆様からのお便り、やってほしい漫画リクエストなどなどお待ちしております。
はい。
はい。コメントある方はこちらのアドレスまでご連絡ください。アドレスすべて小文字で、漫画群アットマーク outlook.jp。漫画群アットマーク outlook は outlook です。お待ちしております。
はい。そして、漫画プレゼントまだありますか？
いや、もうちょっとやめようかなと思って。
もうやめる？もうやめる？
もうさすがにやめようと思って。
全然連絡来えへんもんな。
もうないわ、これは。
うん、ないよね。まあ、全ページ、お前のザーメンでくっついてるからな。
いや、俺、どんな漫画でもオナニーするわけちゃうの。
単行本一冊がもう全部倍の分厚さになってるから。
やばいや。 ブヨブヨになって。
もうそれは味られへんな。
いや、河川敷のエロ本やないんだ
そうそうそう。雨降って、さんざっぱら土砂吸いまくったやつな。
そうやで、ね。あれもザーメンちゃうから。
あ
そう、もうだからね、ちょっと、僕も自分は自分で漫画を大事にしようと思いますんで。
うん、え、あ、そうなんや。
はい。
そう。玉川とかに捨てに行くわけじゃない。
なんでやねん。まあでもね、あまりにも多くなったら、
うん、
やっぱ選別して売ったりなんたりしようかなと思うんですけど。
ああ、なるほど。
まあ今のうちはやっぱり、なんかその、もう一個の棚が埋まっちゃったんですよ、漫画で。
はいはいはい。
漫画軍のおかげで。
うん。
でそれ眺めてたら、うん、やっぱり一年漫画軍やってきたなっていう感慨深い気持ちにもなるし。
ああ。これはこれでええかと。
そう。
あ、なるほど。じゃあ俺、今回のゴーストスイーパー三上もこれ39巻あげんのかなってドキドキしちゃってんけど。
ちょっとね、うん、もう残すわ。あんまり欲しいっていうのもないみたいやし。
まあ、もし気が向いて欲しいっていう人がおったら連絡してきてください。
うん、そうですね。なんか自分のお金で買えない小学生リスナーとかが、
うん、
どうしても譲ってほしいんです、ひろきさんって言ってきたらもちろん送ってあげるよ。
小学生リスナー。
うん。
ポッドキャスト聞いてんねや。
そうよ。もう北海道でも何でも送るよ。
嬉しいな
ぁ。うん。
じゃりんこ。
いや、聞いててほしいですね。はい。まあ、ということで、
はい、
引き続き皆さんも聞いてくださいね。
はい。はい、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。さあ、はい、次回お題となる漫画は何でしょうか。
はい。次回はですね、あ、そうやわ。前、匿名希望でメール来てた人なんやけど、
はいはい、うん。
まあ、実は、まあ、その人、まあ、またメール来てて、次紹介すんねんけど、ラジオネーム送ってきてくれて、
うん。
カナリアさん。
カナリアさん。
はい。カナリアっていうラジオネームで行きますっていう連絡があったから。
おお、ありがとうございます。
はい。カナリアさんからのリクエストの、手塚治虫先生の火の鳥太陽編。
おー、なるほど。
はい、です。
やっぱ、鳥つながりでカナリアにされたんですかね。
まあ、どう
なの？火の鳥リクエストしたし、みたいな。
あー、多分、名字とか関係してると思うわ。
おやおや。個人情報それ以上ばらまくんじゃねえ。はい。ということで、今回は以上です。
はい。ちなみに、来週。
はい。
1周年記念なんで。
お！ニートの日。
ニートの日です。まあ、正確にはアップするのはニークの日やけど。
あー、なるほど。
うん。
うん。
まあ、1周年記念ということで。
うん。
特に何も変わらず雑話群します。
お、いいですね。
はい。
まあ、記念日に雑話群できるっていうのはなんかいいですね。
あ、そうそうそうそう。
うん。
あわし、それに調整したから。
あ、そっかそっか。
はい。
じゃあ、まあ、お便りの方待ってますんでね。
はい。
どしどしお便りください。
いや、多分無理やな。
あ、ニートの日には間に合わんか。
間に合えへんと思う。
もっと早く取るもんね。
そうそうそう。
うん。
はい。
いや、でも、待ってますんで。
はい。
はい。それでは、ニートの皆さん。
はい。
さようなら。
さようなら。明日はどんな一日が待っているのかな。
夕方に起きるのかな。
何ターン動くのかな。
さよなら。
はい、さよなら。